アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。いやー、これが配信されているということは、8月になったんですね。いやー、まさかね、8月になるとはね、思っていませんでしたよ。いやー、だってこれ、考えてみると、一年ぶりに8月が来たんですよね。いやー、まあね、8月はね、もう来ないんじゃないかってやっぱ思ってたけどね。来たんだね。一年ぶりの8月がね。いや、だってさ、もう気づけば、去年の8月から1年経ったってことでしょ？いや、だってさ、8月が来たってことは、今のところまだ信じられないけど、もう、1年ぶりの9月も来るってことだよね。いやー、信じられないね。さて、お送りしてまいりましょう。緊急事態宣言の最中、オリンピックが開幕という、もう、何が当たり前で、何が緊急事態なのかわからない。そんな不思議な感覚がある昨今ではございますが、ひとまず僕たちは今できることをできるだけ僕ららしいやり方を考えつつ、今から未来に向かい続けようということで、ポッドキャスト、今回も別のリモート収録でお送りしてまいります。もうね、定型文にも完全に慣れたね。しかし、どんなことがあっても、生き続けるんですね、我々はね。でね、最近僕、出会いがあったのよね。いや、いい出会いだったよね。これね、本当にたまたまなんだけど、テレビを見ていたのね。なんとなく、本当になんとなくテレビを見ていて、で、なんかパソコンとかいじりながら、いろんなところをいじりながらしてるから、あんまりテレビも流し見してたりはするわけですよ。だけど、もう釘付けになったよね。倉田隼人さんっていうね、方と、まあ、そのテレビで出会ったんですよ。倉田隼人さん。いや、すごいね、この人。そのテレビでは、若くしてアパレルブランドを立ち上げた、まあ、青年実業家 っていう感じからの切り口だったんだけど、隼人倉田っていう、まあ、アパレルブランド、ファッションブランドを立ち上げたわけですよ。おーと思って、で、なんかこの、まあ、若くしてね、ブランドを立ち上げた、会社を立てたとか、まあ、そういう人の話はちょいちょい聞くじゃない。だけど、この倉田隼人さんは、こう、すごいコンセプトを持って立ち上げたっていうところが、まあ、ニュースだったわけですよ。で、この方がね、尋常性白斑っていう、まあ、皮膚の疾患、肌の疾患を後天的に発症した方なんですね。で、まあ、詳しくは本当にその、アルファベットで、ハヤト・クラタで検索して、そのブランドのウェブサイトとかを見てもらえばいいと思うんですけど、この尋常性白斑とかは、アルビノとはまた違うんだけど、まあ、紫外線、日光を浴びたりすることが良くないタイプなんですよ。で、その人は、この尋常性白斑を発症して、でも、外を、お気に入りの服を着て、歩きたいっていうコンセプトから、自分でいろいろ考えて、紫外線対策を考えた上でのファッションを世の中に提供しようっていう形で、ハヤト倉田っていうブランドを立ち上げたっていう方なんですよ。すごいいいねって思って、僕も、もうアルビノとして38年生きてますから、過去にね、その、 まあ、紫外線対策しなきゃなって思って、で、世の中にある服装とかで、いろいろ探してみたことはあったんだけど、まあね、そう、紫外線対策をキーワードにすると、まあ、機能性としてね、紫外線対策ができるものとして作られてるから、正直、ダセーものが多かったわけ。だから、まあ、紫外線対策もしなきゃなと思いつつも、あんまりお気に入りじゃない格好をね、紫外線対策だからということでしているのは、なんか自分の気が乗らないっていうのもあって、なかなかいいものってないなと思っていたんだけど、その僕らアルビノとかも含めた紫外線対策とおしゃれ、ファッションをちゃんと両立させようということで立ち上げられたこのハヤトクラタ。このブランドね、もうほんとテレビで見て、うわぁ、これよ、これこれこれこれって思って、ちょっと興奮してね。で、まあ、もう現代はね、大抵、発信者は何かしらの SNS やってるから、僕も、まあ、僕が主にやってる SNS は Twitter だけですから、Twitter でいてくれたらいいなと思って Twitter で検索したら、倉田隼人さん Twitter もやってまして、で、もうすぐフォローして、で、なんか、感動した、興奮したっていうのをメッセージ送ろうと思って、アット送信をこう、下書きしてたら、もうその直後ぐらいに、フォロー返し、フォローバックをいただいて、ああっつって。で、メッセージを一応こうね、テレビで見ました。こういうのいいっすね。っていう後送信をしたら、ありがとうございます。実は、カスヤさんのことは前からちょっと知ってて、なんか、一緒に面白いことできたらいいっすね。みたいな、ご返信もいただいて、もうね、あ、もう、出会いだって思って。令和の出会いだって思ってね。なんか、本当ツイッター上で、お互いに出してて、で、ピンと来て、最初、ファーストコンタクトを取るのが、ツイッターでも、もう、何らおかしくない、そういう時代よね。本当ね、今は、もう、ハヤト倉田に、結構心持ってかれてて、もしね、今の会社、から移動するんだったら、このハヤト倉田、まあ、倉田さんの会社のメンバーとしてちょっと入れたら面白いかなとか、そういうことを妄想したりしているよね、昨今はね。いや、ほんとね、実際、まあ、ゼロから本当に立ち上げているようなファッションブランドなんで、ね、一着数万円する、なんかなんていうの、そういう 今のところ高級ブランドではあるんだけど、でもね、このハヤトクラッタの服着たいなって僕は今思ってるし、同じくアルビノだったり、アルビノじゃなくても紫外線対策をしながらおしゃれにファッション楽しんで外を歩きたいって思う方に、このハヤトクラッタ届けたいと思ってるから、今はただのファンだけど、なんか、もう、心持ってかれてる。なのでね、いい出会いが、本当ただ、ぼーっとテレビを見てるだけでもあってよかったな、っていうのがね、最近のいいこと。ところで、ここで、一通メールをご紹介します。どんぶりちゃんネーム、まゆみんさんからです。かすやさん、ひらいさん、こんにちは。まずは、かすやさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。8月2日です。一つ、カスヤさんに聞いていただきたいお話があります。先日、近所の炭焼きハンバーグレストラン爽やかに家族で食事に行き、会計を済ませて帰ろうとしたら、ワイルドなジープに乗って颯爽とお店に入ってきた男性がいました。その人は全身をウエスタンスタイルで決めていて、お店のカウンターに座り、たまたま斜め後ろにいた私に向かって、右手を軽く上げながら、よーと、キザに声をかけてきました。カズヤさんでした という夢を見て目が覚めました。ぶっ飛んだ夢を見てしまった自分がおかしくて、思い出すたびに笑ってしまいます。 かずやさん、出演していただきありがとうございました。どういたしまして。ありえないことだらけだったので、夢を見ながら、これは夢だと思っていましたが、かずやさんのカウボーイスタイルが妙に似合っていたので、とても印象に残っています。かずやさんは38年間生きてきて、印象的だった夢はありますか？また、こんな夢を見たいというのがあったら教えてください。よろしくお願いします。暑い日が続きますが、お二人ともお体にご自愛ください。ではまた、ということでいただきました。よう。ありがとうございます。まあね、夢で会えたら、それは素敵なことよね。うん。そうね。いや、いい夢だね。僕も、あのね、誰だかは本当わかんないんだけど、夢の中で、どんぶりちゃんと会ったことはありますよ。なんか、あいつもありがとうとかつってね、夢で話してたこともね、あったね。うん。あと、あれだね。そう、あの、夢じゃないけど、現実的に、いつだっけあれ、あれは去年末ぐらいかなに、普通に僕が、その、声優界隈の制作会社員として、現場で仕事をしていたら、かずやさんって声かけられて、はいっつって見たら、そのイベントのお客さんだったんだけど、あの、ラジオとか頑張ってくださいって声をかけてくださった、どんぶりちゃんが、いらっしゃいまして。ああ、ありがとうございますってね。それも興奮したね。興奮した話って、話しながら興奮してくるもんだね。いいこともありますよね。で、印象的だった夢はね、もう15年も、この、ポッドキャストやってるじゃない？だからね、過去に結構こんな夢見たっていう話はね、ポッドキャスト内でいろいろしててね、今でも印象に残っているエロい夢とか、いろんな夢はね、見た話とかをまあ、ポッドキャストだったり、最近ではツイッターとかでポツポツつぶやいたりはしてるけど、そうね、最近で言うと、飲みに行ってたわけよ。で、結構なんていうの？ HUB、ハブとか、みたいな、この、バーじゃないか、パブ的なさ、ハイチェアがあって、でも、立ち飲みしているような、感じの、そういう、飲み屋さんあるじゃない。うん。で、飲んでたんだよね。で、なんかね、それがね、その、ま、仕事絡みかなんかで、くっそほど面白くなかったの。その飲み会自体が。で、もう、いやー、くっそほど面白くねえな、つって。で、なんかまあまあまあ、仕事だからって言ってお付き合いで飲みつつ、でもまあ、目立たないようにね、端っこの方で、こう、過ごしていたんだけど、どうにもこうなんか、帰るタイミングになって、じゃあ、帰りますね、みたいなことを言ったらなんかすげえ引き止められて、あもう、お家に帰りたいのに帰れない、とか、都合、なんか、クソほどつまんねえ飲み会で、悶々としていた僕がいたわけよ。そしたら、その、まあ、仕事絡みで、僕をその飲み会に、こう参加させている人が、もう全然盛り上がってないじゃないですか、みたいな、ちゃんとなんか、やってくださいよ、みたいなことを話しかけてきたんで、僕はたまたま、たまたまこう、イラッとしてカチンと来ちゃったんで、右手でグーを握り、だけど、こう、パンチをするわけじゃなくて、相手の肩のところに、そっと添えて、えいってこう、押し込んだわけよ、こう。わかる？グーで相手を押したのね。うん、つって。したら、なんかそのまま、その人は、バターンつって後ろに倒れていって、ああ、倒れてしまいましたね。って思ってる夢を見ましたね。これ、あんま全然面白くない夢じゃん。ただ僕はね、なんか、起きてね、あるよね、そういうこともあるよね、って思って。よかった、夢で。現実では手は出さないようにしようって思いましたね。そんな印象的な夢が、最近はありましたね。まあ、あとね、だから本当、夢で言うと、僕は、アラフォーになっている昨今でも、 お前やっぱ、めちゃくちゃエロい夢は見たいね。これからも。いや、できれば夢じゃなくて現実でありたいんだけど、でも夢、せめて夢でもエロいことをしたいと思ったりはします。言ってて少し切ない。あとはね、やっぱね、好きな人と、エロくなくても、なんかこう仲良く話している、そんな夢を見たいね。あ、まあ、ほら、結構ね、衣食住とか、まあ、あと欲求、人それぞれが持つ欲求とかで言うと、僕はあんまり一般的なこう、美味しいものを食べたいとかっていう欲求がさほど強くない。で、あと、どこどこに行きたいとかっていう旅行に対する欲求とかもそんなになくて、強いて言うなら僕がすごく一番大切にしている欲求がやっぱりそのエロいこと。だから やっぱね、見たい夢はね、エロい夢に尽きるかな。だってさ、その社会的成功とか、そのね、そういうのってさ、逆に夢で見ちゃうと、夢から覚めて切なくなるじゃない。ねえ。だから、そうね、こうなんか、仕事だったりがうまくいったりとかっていうのは、夢じゃなくて現実で過ごせればいいかなと思うから、夢で見たいのとはちょっと違うかもしれないね。そうだな。あとは、まあ、やっぱね、ポッドキャストで今話している皆さん、どんぶりちゃんを相手にで考えると、やっぱね、今のところ、まあ、そうね、だから、前後含めて、最近は本当に、なんか、直接会うイベントとかっていうのを催すのが現実的じゃないから、せめてね、やりたいこととして、夢の中でも、なんか、このポッドキャストの、まあね、このまま、まあ、現状では企画できないから、15周年のポッドキャストのイベントとかはまあできないですけど、でもなんか夢の中でもイベントとかね、なんか開催してみんなのことを思えたらなんて思ったりはしますよね。さて、そんなわけで8月に入りましたけども、あれだね、僕らが大好きで活用しているツイッターの中の機能の一つで、僕とかはもう早々に使わなくていいかと思って使ってなかった フリート機能が8月3日に終了するみたいね。8月3日に終了するみたいだよね、ほんとね。だから、そうだな。このポッドキャストの配信日の翌日、8月2日は僕の誕生日でもありますから、8月2日に一番最後に僕はなんかフリート機能を使って、で、フリート機能って24時間で消えるっていう機能だから、まあ8月3日に、機能終了とともに消える。そんなフリートをね、8月2日にしようかなって思ってますけどね。そんなことより、ツイッターさんは、音声投稿機能のアンドロイド実装を検討してくださいませんでしょうか。いや、ほんとさ、僕らはさ、そのポッドキャストで、音声でトークをお送りするっていうのを、月に3回やってるわけだけど、まあね、iPhone にはもうすでにあるんじゃない？その音声投稿機能がさ。で、まあ確かにそんなに使ってる人多くないかもしれないけども、あるわけじゃない。じゃあ、Android にもつけてくれてもいいんじゃないと思ってるよね。だフリート機能終了するのは、なんか、さほど、ええー、って思うけども、Android に音声投稿機能つけてくれたら、僕は一回喜びますよ、ちゃんと。だからね、そっちの方を待ちわびております。ということで、粕谷浩二は37歳で最後のトークとなります。今回のポッドキャスト。楽しく今回もお送りしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色丼。どうも、夢の中でエロい関係になっちゃったりするともう割とその人好きになっちゃったりします。心はまだまだ青年、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らのうまみをおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。ちなみにゆくゆく将来的にはムーブマンの声優として活躍する平井正幸のさまざまなパーソナリティを皆さんに存分に味わっていただけるような対談形式とかを目指しています。さてと、そんなわけでね、今回も早速あのコーナー行きましょう。ツイッターを見ててもわからない平井さんの近況を僕と一緒に所長する、所長しようのコーナーです。自宅で一人収録をしてくれてある平井さんのトークを僕も事前に聞くことなく、ここでリスナーのどんぶりちゃんたちと一緒に初めて聞く所長のコーナーです。平井さんは今回はどんなお話をしてくれているでしょうか。それでは自宅の平井さん、よろしくどうぞ。
どうも皆さん、こんにちは。あんこ大好き声優平井正幸です。
あん、
さてさて、8月1日ですね。
はい、
粕谷、あと1日もないね。
はい、
何言うんだ。一日もないねっていうか、
人生がね、一日もない、ね、
37歳から38歳になりますね。おめでとうございます。
ありがとう、
ね、いやー、まあ僕もね、もうすぐ38から39になるんですけれども、まあ1ヶ月の間だけ粕谷と同い年になるっていうことでね、まあそんな8月ですね。
なんかすげえのんびりしてんな。
暑いね。いや本当に、なんかもうここ7月8月、まあ6月からか、いや収録ブースで、自宅の収録ブースがもう暑くて暑くて、いやもうちょっとオーディオインターフェースがね、もう熱持っちゃってやばいんですよ。なのでちょっと冷却剤で冷やしつつ収録しております。はい、なかなかギリギリな感じですけれども、まあ、僕の方は水分取りつつ、熱中症にならないようにね、進めております。はい、
気をつけて。
まあこんな夏真っ盛りですけれども、夏といえば食べ物、夏らしい食べ物といえば何かっていうんで、なんか粕谷から質問が来てるんですけれども。
質問とかはしてないよ、別に。
僕の中ではそうですね、やっぱりあんこ、まあ、ウジキントキだったりとか、あずきバーだったりとか、いろいろあるんですけれども、まあ、粕谷はそれは置いといてということだったんで。そうですね、まあ夏といえばやっぱりスイカですね。スイカは結構夏だなっていう感じがしますね。最近だと嫁さんの実家から、毎年スイカが送られてきていただいているんですけれども、ね、丸々1個、まあ、2人で ちょっと頑張って食べてるんですけれども美味しいんだけどなかなかいやもう丸々1個を2人で割るってなると、まあ、半分ずつなんでね、だいぶスイカ満足できるぐらい食べられるんで嬉しいっちゃ嬉しいんですけどね、まあスイカの思い出としてはやっぱり小さい頃から夏スイカが出されてで、まあ、みんなでワイワイ親戚だったり家族で食べたりするっていうのがまあ恒例だったんで、そんな思い出もあるんですけれども、そうですね、なんか7年8年ぐらい前にちょっと大学のサークルの先輩がずっと住んでたアパートを引っ越すってことでね、その記念にそのアパートをメインにした自主制作映画撮ったんですよ。で、その先輩、まあ女性の先輩なんですけれども、まあ結婚されるってことで、で、それも合わせて、記念に自主制作映画撮ったんですけれども、まあその自主制作映画で、僕はなぜかその先輩の元カレ役で出演しまして、で、その今の旦那さんと僕とで、過去、その先輩が好きだったってことで、ちょっと思いをぶつけ合うっていうシーンがありまして、なぜかそこで、スイカをね、頭突きで割ったら、この思いは伝わるっていう風に、なんか、そういうシーンがありまして、で、今から頭突きするから見てろみたいな感じで、スイカを頭突きするんですけど、まあ、物としてのスイカは一つしかないわけで、丸々スイカが一個置いてあって、で、一発本番撮りだってことで、頭突きしましたよ。見事バッチリ頭突きでスイカを割りました。はい。それで、まあ、思い出のスイカなんですけれども、いや、見事だったっていう。
見たいな、それ。
周りにいたね、先輩、同輩、後輩からもね、あの時の平井くんの頭突きは見事だったっていう、言葉を賜り。で、また数年経ってから、後輩から、いや、平井さん、あの時、頭突きでスイカ割りましたよねって言われて、どうも、スイカを見ると、あの時の平井さんの見事な頭突きが思い出されるんですよね、スイカでっていう。なんか、これは光栄なことなのか、なんか印象に、その後輩の印象にかなり残っているみたいで、いや、ありがたいですね。もうちょっとなんかサークルのみんなで集まるとその話がまあちらっと出たりして、しばらく盛り上がってましたけれども、そんなスイカですね、今年も美味しくいただきました。はい。まあそれで8月に入ってまあまだもうちょっと先なんですけれども、緊急事態宣言が明けて、8月22日頃になるんですかね。
あ、伸びたよ。
まあ、もろもろ落ち着いたら、また、カスヤと対面で、ね、この収録できるようになるのかな、なってるのかな。
9月。
どうなんだろうね。
になったら。
ちょっと、
どうだろうね。
まあ、そのあたり、まだまだ、わからないんですけれども、まああったらあったでカスヤと何かしら近況報告だったりとかねしてったりとか、 どうだったとか、引っ越し先どうみたいな感じで、あ、ここがカセヤの新しい部屋かみたいな感じで話していけたらなとは思ってます。はい、まあそれまではまだまだ別撮リモート収録でねお送りしてまいりますけれども、まあこんな感じでゆるゆると話していこうと思っております。まあそんな感じです。以上、ここまでのお相手はスイカ、今はあの頭突きじゃなくて、あのちゃんと包丁で切ってね、あのしっかり4等分して食べてます。4等分でも大きいか。うん、でもまあ大きいスイカ食べ応えあるよね。あんこ大好き、スイカも大好き、平井正幸でした。お粗末様でした。カセヤにお返しします。
はい、カセヤです。いや、そうなんだよ、平井さん。平井さんが収録時にはね、8月22日までだった緊急事態宣言、なんとね、8月31日まで伸びましたね。しかも各地、大阪とか、いろいろね、含まれて、新たに緊急事態宣言が出ているところもありまして、なかなかね、世の中、刻一刻と変わっておりますね。そっか、スイカは頭で割る平井さんだしさね。うん、そうですか。これからも頭で割っていただければいいなと思います。つうかね、平井さん。平井さん、つうかさ、平井さん。ありがとう、お誕生日プレゼント。ね、そんなもうあの、暑い自宅収録ブースで、ちょっと溶けた声でお送りいただいた、おしゃべりいただいた平井さんですけども、先日、カセヤコウジの Amazon 欲しいものリストからお誕生日プレゼントをお送りいただきまして、本当にありがとう。平井さんからはね、遡ること、1年くらい前？何それ、知らない、何それって言ってた、ニューエラのキャップをいただきました。平井さん、わかってるね。いや、本当あの、アマゾン欲しいものリストにね、ニューエラのキャップも一個入れてたんですけど、それは、まあ、僕が持ってないカラーリングのやつでね、本当に仕事、プライベート問わず、基本的には365日、まあ、外に出るときは、キャップ、帽子、かぶっている僕ですから、あの、本当に必要なものなわけですよ。で、特に最近は、ニューエラのね、キャップが、なんか、まあ、おしゃれ感的にも、そして見栄え的にも、悪くないなって思ってて、ニューエラのキャップばっかりを買って、かぶっているんですけど、追加で、Amazon 欲しいものリストから、お誕生日プレゼントとして、平井正幸さん、ニューエラのキャップを送ってくれてありがとうございました。今回、上がっている写真が、その平井さんが送ってくれたニューエラのキャップです。ありがとうね。もうね、この配信時から、僕の誕生日まで、一日もないからね、短い余生を過ごしていきたいと思います。さて、そんなわけで、今回も楽しくお送りしてまいりました三色丼。このあたりでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見、ご感想、疑問や質問、そして普通歌などなどお気軽にどうぞ。次回の配信は8月11日水曜日の予定です。まあ、本当皆さんご存知の通り、緊急事態宣言が8月31日まで関東では東京、埼玉、千葉、神奈川出てますので、なかなか思うようにいきません。次回も別撮り元収録でお送りする予定ですが、どうぞお楽しみに。以上、今回のお相手も 僕の夏らしい食べ物は冷やし中華かな。子供の頃から冷やし中華が好き。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。ごちそうさまでした。自分らしさだなんて、自分らしさだ。